第12課3月15日から3月22日愛と正義2つの最も重要な掟。3月15日安息日午後暗唱聖句。神を愛していると言いながら兄弟を憎む者は偽り者である。現に見ている兄弟を愛さない者は目に見えない神を愛することはできない。ヨハネ手紙第1 4-20 口語訳。神を愛していると言いながら兄弟を憎む者がいればそれは偽り者です。目に見える兄弟を愛さない者は目に見えない神を愛することができません。ヨハネ手紙1 4-20 新共同訳。今週の聖句マタイ 22-34 から40ゼカリア書 7-9 から12詩編82編ミカ書6-8マタイ 23-23 から30ルカ 10-25 から37。今週のテーマ私たちは最終的に神がすべてを正してくださると確信していますが、それでもなお今ここで私たちクリスチャンが行うことも重要です。宇宙的対立の制限要因のために神が今すぐに根絶されない不正や悪がたくさんあるかもしれませんが、だからといってそれは遭遇するさまざまな苦しみや悪を少なくとも可能な限り軽減するために私たちが用いられないことを意味しません。実際私たちにはクリスチャンとしてまさに何かを行う義務があります。これまで見てきたように愛と正義は切り離せません。神は正義を愛しておられます。したがってもし私たちが神を愛するのであれば正義をも愛することになるのです。同様に私たちが神を愛するのであれば私たちは互いを愛するようになります。互いに愛し合うことの一部は満足な生活を送ることができないと嘆いている周囲の人々に共感することです。他者が貧困、抑圧、あるいは何らかの不正によって苦しんでいるとき、私たちは関心を持つべきです。他者が虐げられているとき、私たちは見て見ぬふりをしてはなりません。そうではなく、私たちは個人として、また集団として、破壊された世界に私たちの主の義と愛の完全なご性質を反映させることによって、主の愛と正義を前進させるために何ができるかを自問すべきです。3月16日日曜日2つの最も重要な掟。この世で神の愛と正義を前進させるために私たちが個人としてまた集団として何をなすべきかを考える上で、神が私たちに命じられたことに焦点を合わせることから始めることは適切です。問1、マタイ 22-34 から40を読んでください。イエスは律法の専門家の質問にどうお答えになりましたか。イエスご自身によれば、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者は この二つの掟に基づいている。マタイ22:37-40ということです。確かにこれらは旧約聖書から引用されています。問い2。マタイ19:16-23を読んでください。金持ちの青年議員の質問に対するイエスの答えは、マタイ22:の律法の専門家の質問に対する答えといかに関連していますか。ここで何が起きていたのでしょうか。イエスはこの男になぜこのように答えられたのでしょうか。そしてこうした出会いは人生における地位や立場に関係なく、私たち全員に何を語りかけているのでしょうか。キリストはこの役人がクリスチャン品性を完成できるただ一つの条件を示された。キリストの御言葉は厳しく教養的に思えたが、しかしそれは知恵の言葉であった。この役人が救われる唯一の望みは、その御言葉を受け入れ、これに従うことにあった。彼の高い地位と財産が、彼の品性に微妙な悪い影響を及ぼしていた。そうしたものに執着していると、彼の愛情の中から神が押しのけられるのであろう。多くても少なくても神に差し出さないでおくことは、彼の道徳的な力と能力と低下させるようなものを留めておくことであった。なぜならこの世のものを大事にしていると、それがどんなに当てにならない無価値なものであっても、それはすっかり心を奪うようなものとなるからである。希望への光944ページ、各時代の希望第57章。3月17日月曜日。二つの最も重い罪。イエスご自身によれば、二つの最も重要な掟は神への愛と互いへの愛です。そしてこれらの命令を実行するには、他者への愛を具体的に示す犠牲が伴います。それこそがまさにイエスの洗礼に倣うということです。さて、二つの最も重要な掟が神への愛と他者への愛であるならば、二つの最も重い罪とは何でしょうか。問い3。詩篇135:13-19を読んでください。この箇所から聖書全体を通じて強調されている一般的な罪について、どんなことが明らかになりますか。旧約聖書は何よりも神を愛することの重要性を絶えず強調しています。申命記6:5。これは神への愛の対極である偶像礼拝という重い罪と密接に関係しています。問い4。ゼカリア書7:9-12を読んでください。預言者ゼカリアによれば、この箇所で神はどんなことを非難しておられますか。そのことと偶像礼拝の罪は、二つの重要な掟とどう関係しているでしょうか。神は偶像礼拝に対してだけでなく、個人であれ集団であれ、神の民への虐待に対しても愛の怒りで応じられます。神は愛であるため、不正に対して怒られるのです。旧約聖書全体を通じて強調されている二つの最も重い罪は、二つの最も重要な掟である神を愛し、互いに愛し合うことを怠ることです。つまり二つの最も重い罪とは、愛さないことです。要するに、あなたが神を愛さず他者を愛さないなら、戒めを守ることはできないのです。実際ヨハネ手紙1:4-20、21は 次のように述べています。神を愛していると言いながら兄弟を憎む者がいれば、それは偽り者です。目に見える兄弟を愛さない者は、目に見えない神を愛することができません。神を愛する人は兄弟をも愛すべきです。これが神から受けた掟です。神への愛が他者への愛と切り離さない理由をあなたはどう説明しますか。この立ち難いつながりをどのように理解していますか。3月18日火曜日、神は正義を愛される。神は正義を愛し、悪を憎まれると聖書は明言しています。例えば詩編 33-5、 イザヤ書 61-8、 神は不正を深く憂慮され、その不正の犠牲者であるすべての人々に代わって義憤を抱かれます。旧新約聖書全体を通じて神は一貫して虐げられたり抑圧されたりしている人々を助けることに情熱を注ぎ、加害者や抑圧者に対しては義憤を表明しておられるのです。問い5、詩編82編を読んでください。この詩はこの世の正義に対する神の関心をいかに表現していますか。今日の私たちにとってそれは何を意味するでしょうか。多くの聖書仲介者が理解しているように、この箇所は社会の不正に責任を負う地上の支配者を非難するとともに、堕落した地上の裁判官や支配者たち、明らかに悪魔の勢力の背後にいる天上の支配者たち、神々を、神が裁かれる時についても言及しています。具体的には、支配者たちはいつまであなたたちは不正に裁き、神に逆らう者の味方をするのか、詩編 82-2 と問われています。さらに彼らはこう責められています。弱者や孤児のために裁きを行い、苦しむ人、乏しい人の正しさを認めよ。弱い人、貧しい人を救い、神に逆らう者の手から助け出せ。詩編 82-3-4。 旧約聖書の預言者たちはここでも他の箇所でも正義を求める明確な呼びかけをしています。これは聖書の些細な関心事ではありません。これは旧約聖書全体を通じて預言者たちのメッセージの中心であり、イエスが肉体をとって地上におられた時に語られたことの中心なのです。神を愛し、神に従うと主張する者たちに神が何を望み、何を求めておられるかは周知の事実です。主は御箇所 6-8 や他の類似の箇所ではっきりとこう述べておられます。人よ、何が善であり、主が何をお前に求めておられるかはお前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛し、へりくだって神と共に歩むこと、これである。この思いは聖書の至るところで繰り返されています。例えばイエスは、互いに愛し合うならばそれによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。ヨハネ 13-35、 ヨハネ手紙 1-4-8-16 と比較と言われました。もし私たちの家族や教会が御箇所 6-8 を実践したらどうなるでしょうか。3月19日水曜日、正義を貫くための飯。聖書の預言者たちは社会の中に 正義を求める神の呼びかけを絶えず強調しています。聖書は何度も不正と抑圧の問題を強調することをためらいません。実際、裁きをもたらしてくださいと神に求めることは、それ自体が正義を貫いてくださいと神に求める呼びかけでした。例えば、預言者イザヤは、当時のイスラエルにおける不正について、遠慮なくはっきり述べています。彼の言葉と正義への呼びかけは、今日の私たちの耳にもはっきり響くはずです。善を行うことを学び、裁きをどこまでも実行して、搾取する者を懲らし、孤児の権利を守り、やもめの訴えを弁護せよ。イザヤ書 1-17。 さらに彼は、偽りの判決を下す者、貧しい者から権利を奪う者に災いを宣告し、イザヤ書 10-1-2。 刑罰の日に向かって襲ってくる嵐に対して、お前たちはどうするつもりか、誰に助けを求めて逃れるつもりか、どこにお前たちは栄光を託そうとするのか、イザヤ書 10-3 と警告しています。同様に預言者エレミアは神のメッセージを宣告しています。災いだ、恵みの技を行わず、自分の宮殿を、正義を行わずに高殿を建て、同胞をタダで働かせ、賃金を払わない者は、あなたの父は質素な生活をし、正義と恵みの技を行ったではないか。その頃、彼には幸いがあった。彼は貧しい人、乏しい人の訴えを裁き、その頃人々は幸いであった。こうすることこそ私を知ることではないか、と主は言われる。エレミヤ書 22-13、 22-15-16。 問6、マタイ 23-23 から30を読んでください。イエスはここで最も重要なことについて何と教えておられますか。彼が最も重要なこととおっしゃったのはどういう意味だと思いますか。不正が旧約聖書の預言者たちだけの関心事であったと思われないように、これがキリストご自身にとって最大の関心事であったことが、イエスのここでの宣教活動や他の場所での宣教活動によってはっきりわかります。イエスはこう言われました。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。ハッカ、イノンド、ウイキョウの十分の一は捧げるが、律法の中で最も重要な正義、慈悲、誠実はないがしろにしているからだ。これこそ行うべきことである。もとより十分の一の捧げるものもないがしろにしてはならないが、マタイ 23-23。 ルカの並行記事では、彼らが正義の実行と神への愛はおろそかにしている、ルカ 11-42 とイエスは嘆いておられます。3月20日木曜日。私の隣人とは誰ですか。ルカの記事では、イエスが神への愛と隣人への愛という二つの最も重要な掟を明言された直後、ある律法の専門家が自分を正当化しようとして、では私の隣人とは誰ですかと言った。ルカ 10-29 とあります。これに対してイエスは、今ではよく知られていますが、当時は衝撃的だった良いサマリア人の例えを語られました。問7、ルカ 10-25 から37の 良いサマリア人の例えを読んでください。慈悲と正義を強く求める預言者の声や、
人類史を通じていろいろな人間のグループがよそ者に対して行ってきたさまざまな不正を踏まえるとき、この歌詞は何を言っているのでしょうか。
イエスは正義について語るだけでなく、正義をもたらすために来られました。
イエスは正義に対する預言者の要求と絶望を成就したお方であり、これからも成就されるお方です。
イザヤ書61の1、2を踏まえて、ルカ4の16から21参照。主は諸国のすべての民、特に解放の必要性を認識している民が絶望するお方なのです。イエスは権力を握り、神の御座を奪おうとする敵とは正反対でした。イエスはご自身を低くして、罪、不正、抑圧のもとにある人々と罪に侵されることなく一体になり、正しいお方、信じる者すべてを義となさるお方として正義を貫くために、愛のうちにご自身を捧げることによって敵を打ち負かされました。キリストが律法の中で最も重要だと言われたことに関心を持たずして、私たちはキリストが死をもって擁護された律法に関心を持っているということはできません。詩編9の9、10、公約では9の8、9はこう明言しています。主は正義をもって世界を裁き、公平をもって諸々の民を裁かれます。主は教えてあげられる者の砦、悩みの時の砦です。口語訳。同様に詩編146の7から9にはこうあります。
神は虐げられている人のために裁きをし、飢えている人にパンをお与えになる。主は囚われ人を解き放ち、主は見えない人の目を開き、主はうずくまっている人を起こされる。主は従う人を愛し、主は気流の民を守り、みなしごとやもめを励まされる。しかし主は逆らう者の道を覆される。
周囲の困っている人、傷ついている人たちを私たちがいかに助けようとすべきかに関して、神の言葉はこれ以上ないほどに明確なのです。3月21日金曜日、さらなる研究。参考資料として、各時代の希望第29章安息日を読んでください。スパイたちは自分たちが困難な立場に陥ることを恐れて、群衆の前ではあえてキリストに答えなかった。彼らはイエスが事実をお語りになったことが分かっていた。動物の場合には放っておくと所有者の損失になるので、彼らはその動物を救おうと思うのであるが、人間の場合には言い伝えを犯すよりはむしろその人間を苦しむままに放っておくのだった。このように神の御子たちに作られた人間よりも、口の利けない動物に対してずっと深い注意が払われた。このことはすべての間違った宗教の働きを例示している。そうした宗教は神よりも自分を高めたいという人間の欲望から出発しているが、その結果は人間を動物よりも低いところへ堕落させる。神の主権に逆らって戦う宗教は
すべて 創造の時に人のものであった栄光、またキリストを通して人に回復される栄光を人間から騙し取るのである。
間違った宗教は人間の貧困、苦難、権利などを気にかけないようにと信者に教える。
福音はキリストの血によって買われたものとして人間を高く評価し、人間の必要と苦悩を優しく顧みるようにと教える。安息日に善をなすのと悪をなすのと、また命を救うのと殺すのと、どちらが律法にかなっているかという質問で、
イエスがパリサイ人に迫られたとき、彼はパリサイ人を彼ら自身の邪悪な目的に直面させられた。
彼らは激しい憎しみを持ってイエスの命を狙っていたが、イエスは命を救い、民衆に幸福をもたらしておられた。キリストがされたように、苦しんでいる者を安息日に癒すよりは、彼らが計画していたように安息日に殺す方が良かっただろうか。神の聖なる日に、すべての人に対する愛を心に持ち、その愛が憐れみの行為となって現れるよりは、心の中で殺人をする方が正しかっただろうか。希望への光、813ページ、814ページ。各時代の希望、第29章。話し合いのための質問。1。間違った宗教は人間の貧困などを気にかけないようにと信者に教える。というのは、なぜまたどのように真実なのでしょうか。教会内外でそのような無関心を避けるために、私たちはどのように意図的に行動すればよいのでしょうか。
2. イエスが裁きについて論じられる主な方法は、私たちが積極的に他者を、特に抑圧され虐げられている人々を愛しているかどうか、またどの程度愛しているかという点であることを、私たちはどの程度強調しているでしょうか。マタイ25-31-46を踏まえて、このことを考えてみてください。
話し合いのための質問終わり。
第12課を終わります。